存在雑貨店。さあ、今週も始まりました、存在雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている、常連の下平さんと岩田さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平と、
岩田です。
いらっしゃいませ、お二人さん。
はーい。
はーい。
今日はね、和田の、喉の調子がいい。
お、素晴らしい。
なぜだと思います？
え、さっきまで話してたから。
雨降ってたから。
ああ、湿気が欲しかった。
この時期ほら、花粉が、雨が降ればね、花粉が叩き落とされるんですよ。
なるほど。
もうね、杉なんか絶滅しちゃえばいい。さあ、そんなね、明るい気分でお送りしていきますよ、今日は。
はーい。
今日はね、今もうちょっと時期は過ぎちゃったけど、日本で話題になった話。
うん。
日本人がね、受賞しましたね。
受賞？なんかありましたっけ？
おっとピンとこない。
あれですね。
どれですね。
あの特殊メイクとかそういう。
ああそう。
ああ。
そうなんです。日本人の辻和弘さんが受賞したアカデミー賞、
うん、
辻和弘さんはね、アカデミー賞のメイクアップ&ヘアスタイリング賞っていうのを受賞されたんですが、このアカデミー賞についてですね、はいはい、ほら、うん、我々映画番組じゃないですか。
いつから？
映画よりはむしろ映画館に詳しいかもしれないけれども、
うんうん、
あと映画の音響とかの方に詳しいかもしれないけどもね、映画紹介したことはあるんですよ、映画、
うん、
この世界の片隅にっていう映画をね、
うん、
ましてや監督ご本人にも出演いただいてね、
うん、
贅沢な番組ですよ、うん、バカな番組だなと。全くですよ、
うん、
ね、そういった映画にはね、もう縁の深い番組ですから、
うん、
アカデミー賞についてね、今日お話していきたいと思いますよ。 お二人は映画よく見ます？
うん、そこそこ見てる方だとは思いますけどね。
岩田さんは？
僕はどうかな、2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらいですかね。
あー、じゃあもう今日これを聞いて、うん、アカデミー賞に詳しくなっちゃったらもうね、毎日も見たくなる。
おお、すごいな。
ごめん、言い過ぎた。それでは今週も始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。最近昼間はだいぶ暖かくなって、私は海に行くことが多くなりました。そこで今週のそんないブログは海についてのお話です。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
はい、そういうわけでお二方、
はい、
アカデミー賞ですよ、
うん、そうですね。
この度発表されましたのは2017年度アカデミー賞なんですが、
うん、
アカデミー賞ってそもそも何でしょう？
え、映画の賞？
そうですよね、アカデミーな映画の賞ですよね、
うん、
もうね、正解だとは思うんですけども、もうちょっとさすがにね、言ってみようかなと思うんですよ、一応ね、ちゃんと言うと、
アカデミーとかですよね。
ああ、そう、素晴らしい、和田さん。一応もうちょっとちゃんと言うと、
はい、
映画芸術科学アカデミーが優れた映画やクリエイターに贈る権威ある賞のことだそうです。余計分かんなくなりますよね、
うん、
だからなんか映画のすごい賞ですねじゃあそもそも第1回は何年に行われたのかと言いますと、第1回はですね1929年なんですね。もう第二次世界大戦よりずっと前、
うん、
で今年で90回目を数えるんですが、この第1回はねすごくこじんまりとした賞だったんですって。賞っていうかね、なんかお食事会のついでみたいな感じだったらしいですよ。映画芸術科学アカデミーが夕食会を開きまして、そこでね、まあ、身内というか内輪で、あんたんとこの映画すごいねとか、あの脚本いいよねって言って賞をお互いに出会ってたっていうのが始まりだそうです。で今年で90回目を数えまして、今年はですねアカデミー賞のノミネート作品が全部で341作品。
え？
すげえ。
これノミネートですからね。
うん。
でもねこれ本当にアメリカで作られてる、あるいは、まあ、世界中の映画がね対象になるんですけども、はい、アメリカで作られてる映画として考えてもごくごくごく一部ですから。
まあまあまあ、
あのねあんまり大きな声で言えませんけども、日本に入ってくる映画ってね、まあ、アメリカで作られるハリウッド映画多く入ってきますけども、うん、本当にね厳選されてるの。
うん、
うん、
あの向こうで公開する映画ってね面白いのは本当に面白いんだけども、つまらないのはね果てしなくつまらないんですよ僕はアメリカに行った時に、まだ甥っ子がちっちゃい頃におじさん一緒に見に行こうって言われて見に行って、果てしなくつまらないのを見せられたことがありますいい思い出とは言えない
言えないんだ。
さてそのアカデミー賞ですが、今ではですね、はい、24部門あるんですね。第1回はねその部門も少なくて12部門しかないんですよ、
うんうん、
またね各部門も随分違ってまして、昔はねコメディ監督賞とか、それからね脚本字幕賞とかもあったんです。脚本字幕賞って要するに字幕ですね、
うん、
でなんでかっていうと1929年に第1回でしょ、
うん、
この頃ねまだ無声映画がメインなんですよ。
なるほど、
そういう意味か。
そうなの。トーキーがね普及するのって1930年代からなので、まだね映画にね字幕とか、まあ弁士と言っていいのかな、そうやって横で喋る人とかも必要だったりしたんですね。
うん、
で今では24部門がありまして、これをですね片っ端から言っていくとえらい時間がかかるので、
うん、
まあ有名なところね、
うんうん、
まあ、作品賞ありますね、
はい、
それから監督賞、
うん、
主演男優賞、主演女優賞、
うん、
撮影賞、それから美術賞、
うん、
作曲賞なんてのもありますね、
うん、
で辻和弘さんが受賞されたメイクアップ&ヘアスタイリング賞なんていうのもあります、
うん、
でね今年作品賞、監督賞、美術賞を、それから作曲賞を一つの映画が4つ取ってしまったんですが、この作品何でしょう。
なんだっけ、
ご存知。
4つ取ったっていう事実は知ってるんですよ
ニュースは見た見たけど、
ニュースを見た、
タイトルが思い出せない
じゃあお二人は映画見てませんね。これね
見てません。
シェイプオブウォーター。
ああ
、はいはいはい、
半魚人恋愛もの、
はい、
ああはいはいはい、
っていうとね多分ね、
はい、
なんじゃそらっていう人も多いと思うんだけどもうーんとね、
でも予告見ても半魚人恋愛ものですよ。
そう、半魚人恋愛ものなの、
うん、
いいですよ。
うん、切ないらしいですね。
うん、とっても切なくってね、まあ僕はネタバレ大嫌いなので言いませんけどもうん、ちゃんとうんって言って終われる、よしって言って終われますっていうような作品が撮りました。
はい、
その他の賞でいきますと、これはね、うん、シェイプオブウォーターは受賞してませんけども、脚本賞なんてのもありますね。
あ、はいはい、
それからね脚本賞とは別に脚色賞っていうのがあるんですよ。 この脚本賞と脚色賞の違いって分かります？
さっぱりです。
脚本と脚色、脚本は脚本ですもんね。台本みたいな。
脚本は脚本です。
脚色ってなんか演出とか近いイメージが。
お、2人の力を合わせればどんどん正解に近づいていく恐ろしい脚本賞ってね、オリジナルの作品に与えられるんですって、
うん、ああなるほど、はいはい、
だから原作がなくって映画用に脚本を新たに書いているやつっていうのに送られるんですね、
はいはい、
で脚色賞っていうのは元が小説であったり、うん、あとね舞台だったり、
うん、
それからね続編もそうなんですって。
へ
こんな賞があるんですね、
うん、
それからね今では発表されないというか選定されないんですけども、一応ねアカデミールールブックっていうのがあって、そこにいろんな賞の名前が載ってるんですけども、そこにねミュージカル賞っていうのもねあるんですよ。
あ
でも今はミュージカルもミュージカルとして独立して評価されるんではなくなってしまったので、最近は選定されておりません、
うん、
で賞が確定すると発表会、まあ、受賞式ですね、これをやって各賞を渡していくんですけども、
うん、
第1回目の受賞式ってね5分ぐらいだったんですって。
短い
そう、あの身内の集まりだから、あんたとこすごいねありがとうっていう、そうそうそう、食事会のおまけ余興だったんですねそれが今ではね3時間から4時間ですよ。
うん、
でこの理由は賞がねたくさん数が増えたってこともありますけども、
うんうん、
スピーチ、
うんうん、
もうね今だいぶ良くなってきたけども、10年くらい前だともうありとあらゆる名前を挙げてね、
あ、ありましたね、
サンキューフォー誰誰誰誰誰誰誰誰ってずっと言ってるっていうのがありましたので、これのおかげでねどんどん長くなってしまって、これまでで一番長いスピーチは5分以上でした。
おお、何人紹介したんでしょうね
なんかね5分以上の人はね自分の生い立ちから始めちゃったらしいんですね。
あ、そういうことか
で私はこうやって生きてきてって、ついに今日このショーって5分間ずっと喋り続けたそうです。
であ
んまり長いので今ではもうね1人45秒以内ってルールが一応あるんですって。
あ
ところがねそれでもね、うん、まあ、感極まっちゃってというか嬉しくなっちゃって45秒に収まらないっていう人もいるんですよ、
うん、
そこでアカデミー委員会は対抗措置を取りました、
はい、
今年はですねスピーチが最も短かった人に川崎のジェットスキープレゼント
はい、
それからねジェットスキーだけではなくってレイクハバスっていう町への旅行チケットも送られることになりましたまたね発表の仕方もねやっぱ洒落てるんですよアカデミー賞って、
うん、
最初に最もスピーチが短かった人には川崎のジェットスキーあげますよって言って見せたんですね、
うんうん、
でその時にプレゼンターというかそのジェットスキーの脇に女性がドレス着て立ってたんですけども、
うん、
ヘレン・ミレンっていうねこれも女優さん大女優さんが立っててこちらをプレゼントってやるんですね。
お
で会が進んでじゃあもうこうなったらまだまだみんな長いから、うん、レイクハバスへの旅行チケットもつけるからって途中で発表するんです。
お
で、ね、レイクハバスってどういうところかっていうとアリゾナ州にありまして、
うん、
国際ジェットスキー大会のファイナルレースが行われるところなんですね。
おなるほど。
だからジェットスキーだけでなくそこ行ってやってこいよと、
うん、
なかなか粋なことをするじゃない、まあ、粋なのかどうか苦肉の策なのでね、わ、
うん、
かりませんけども、
うん、
でアカデミー賞って賞でしょ、
はい、
違う今のはねダジャレなんかじゃない
言わなきゃ分かんなかった
今気づいて今ゾッとしちゃった賞ですよ、
うん、
ですね
賞なので、
はい、
商品、
うん、
さあ受賞者には何が贈られるでしょう。
オスカーズ、
うん、他には
え
名誉。
正解、下谷さん正解本当にねオスカー像と名誉だけなの。
え、賞レースなのに
賞を取ったじゃないですかアカデミー賞っていう、
うん、
商品ってのは副賞ですからね本当は。
あ
なので アカデミー賞ではオスカー賞と名誉が与えられて、それ以外は何もないんですね。お二方はもしかしたらオスカー賞受賞したことないから持ったことないですかね。
持ったことないですね。
ごめんなさい。オスカー、まあアカデミー賞とは無縁かもしれませんね、お二人はね。
無縁ですね。
あ、僕はね、まあ、まあ、もうこう言っちゃったんですけども、持ったことがありますので、まあ自慢しておきましょうか。うん、まあどんなものかね、ご存知ないと思うので、ご説明しましょう。
はい。
はい。
フィルムのリールってあるでしょ。今はデジタル上映なので、そういったフィルムのリールってありませんけども、昔はフィルムで上映しててね、リールに巻きついてたんですよ、フィルムが。
はい。
このフィルムのリールの上に、剣を持った騎士が立っている像、これがオスカー像ですね。
あ、はいはい、
全高がね 34.3 センチ、
結構大きいですね。
重さがね 3.86 キログラム、結構重いんですよ。
重いです。
おかしいな、僕が持ったのうんと軽かったけどな。
ん、ちょっと待って、何を持ったんですかそれ。
オスカー像ですよ。だってもらったもん、友達から。
友達？
うん。
オスカーって書いた像じゃなくて？
うん、ちゃんとした金色のやつ。
なんだろう。
アメリカ行ってきたから買ってきたって言って。
お土産？
なんか売ってんだ。
売ってるんですよ。レプリカを。3.86 キロはなかった。
え、大きさはそこそこ大きいんですか？
大きさバッチリ同じ。
あ、へー。
でいろんなのがあるらしくって、一番マシなの買ってきたって言われてましたから中にはねだいぶ違うんじゃねっていうのもあるみたいなんですね。あ、で本物は 92.5% の鈴と 7.5% の銅の合金でできてまして、上から24金のメッキがされてます。
うん、
ただね、一時期石膏で作られたこともあるんです。
へ
え。第二次世界大戦中、
あ、
やっぱりね、金属の節約のために石膏で作られたんですね。
うんうんうん、
で、アカデミー賞発表するときに、こういうセリフでね、発表するんですよ。The Oscar goes to、 オスカーは誰々さんの元に行きますっていう風に発表するんですね。これね、気にしすぎじゃないかなと思うけど、じゃあ、もともとなんて言ったかっていうと、最初の頃は、The winner is、勝者はって言ってたんですね。
うんうん、
でこうすると、じゃあ受賞できなかった人はルーザー、敗者なのかってことになっちゃうの で、 でそれをちょっと配慮して The Oscar goes to って言い方をするんだそうです。でこのオスカー像には受賞した人間の名前が刻まれてるんですね。でアカデミー賞なのにオスカー像でしょ。
はい。
アカデミー像じゃないんですよね。
うん、
なぜオスカーなんでしょう。わかりませんか。
わかんない。
正解、わからないんです。
え、
これね、正確な理由が誰にもわからないの。
い
くつか説はあるんですが、
うん、
僕がね気に入ってるのはね、
うん、
アカデミー賞の事務局員がね、あら、この像私のおじさんのオスカーに似てるわって言ったところからオスカー像になったっていう説がありまして、これがね僕は気に入ってます。
なんか似てるってほど顔立ちとかはっきりしてないですよね。
おじさん、ああいうのっぺりした顔なんじゃないですか。
そういうこと。
あるいは全身が金色かどっちかですよね。でね、時々ね、なくしたりね、壊されたり盗まれたりしてるんですよ。
なんか今年もあったような気がしますけど。
そう、今年もね、早速主演女優賞を受賞したフランシス・マクドマードさんが盗まれてます。
ですよね。
なんかね、パーティー会場でね、近寄ってきた人にスッて持ってかれちゃったらしいんですね。
すげえ。
ほんで返せって言ったら置いて逃げたそうです。
確か男性ですよね。
そうそうそう、まあ、主演女優賞、まあなんかね、マニアというかね、そういう悪事を働いて売っちゃうっていうつもりだったんじゃないですかね。でもしね、売りに出されるとアカデミー委員会の方で1ドルで買い戻すっていう決まりがあるんですよ。
へ
え。で、ね、他にもね、1944年、第17回のアカデミー賞ですが、バリー・フィッツジェラルドがですね、自宅でね、大事に飾っていたんです、これを。
うんうん、
で、いつも目に見えるところに置いておいたんでしょうね。
うん、
彼の自宅にはゴルフの練習場がありまして、
うん、
もう嫌な予感しかしませんね。
そうですね。
ゴルフの打球が直撃しまして、また運悪く、
うん、
これ1944年の受賞なんですね。
はい、
石膏でできてる時だったんですよ。
ああ
壊れみじんです。それからね、1999年にはオスカー像55体が丸ごと全部盗まれてます。
え、
すげえ。
どうもね、輸送中に盗みに入った人がいたらしくって、ごっそり盗まれて52体だったかな、まあね、ゴミ捨て場から見つかったそうですね。
なんで
残りは、
残り3体はオークションとかに出されてるところを発見されたと。やっぱね、足がつくのを恐れたんでしょう。で、何体か売っちゃえばいいかなっていうんで売ったと思うんですが、それも一応回収されてます。でね、こんな不遇な扱いを受けているオスカー像ですけども、一方でね、やっぱり粋な計らいもされてるんですよ、
はい、
ウォルト・ディズニーもね、受賞したことあるんですよ、
はい、
でアニメ白雪姫で受賞した時にオスカー像をもらったんですが、その時のね、オスカー像はね、特別なの。オスカー像の台座の横にさらにね、階段状の台が付けられていて、そこに1体ずつ小さなオスカー像が7つ乗っかってるんですね。
なるほど。
そうなの、白雪姫と七人の小人だから。
しかもオスカ
ー、そう
全部で8体。
そうなの。でね、オスカー像そのものには手を加えるのはちょっとはばかられるので、横に並べて立てる感じで、そういうのをわざわざ作ったそうなんですね。なかなか粋じゃないですか。そういうところはエンターテインメントしててとっても好き、で、アカデミー賞受賞者には賞品がありませんって言いましたけども、じゃあ受賞しなかった人たちはどうなるのかと、
はい、
受賞を逃した方々ね、彼らには副賞があるんです。
え？
ノミネートだけされて賞を取れなかったよっていう方の場合にはお楽しみ袋がもらえるんですね。
へえ、何が入ってるんだろう。
これがですね、旅行券とか、
はい、
ソムリエの宅配サービスとか、家のセキュリティシステム丸ごととか、
なんかそっちの方が高そうですね。
合計で1000万円以上入ってます。一番高い時はね、2000万円以上。だってね、旅行券って言ったってね、熱海2泊とかじゃないんですよ。例えばね、ハワイのカウアイ島コロアランディングリゾート5泊6日、1泊約1300ドルです。
高い。
それから北カリフォルニアロストコーストの豪華お屋敷3日間、これ400万円以上します。あとね、高級スパリゾートに行ってみたりね、なんかイタリアのどっかの湖のほとりのグランドホテルに泊まったりっていうね、すごいことになってるの中身。他にもね、宝石は当然入ってるでしょ。あとね、ヨガグッズ、洗剤、チョコレート、リップスティック、すごいものからすごくないものまでいっぱい入ってます。で、これ全員もらえるわけではなくって、もらえるのは主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞、監督賞のノミネート者で受賞できなかった人、それからホストの人、あとね、演奏したりする人もいますよね、あの歌歌ったり、
はいはい、
で、ああいった方々ももらえるそうです。しかもね、これはアカデミーの委員会からもらってるんではなくって、ロサンゼルスのね、マーケティング会社ディスティンクティブアセッツっていう会社がありまして、そこがね、いろんな企業からお金を取って商品を入れてるんです。
おお、
スポンサーみたいな、
ね、各会社はやっぱりね、セレブにね、使ってほしいんですよ、自分とこの商品を。
ああ、はいはい。
なので、それをディスティンクティブアセッツが取りまとめてあげるからって言って、商品とは別にお金をもらって手数料として収入して、で、配って歩いてると。
なるほど。
だからね、主演男優賞とか主演女優賞とかの人にあげられるんですね。
ああ、なるほど。
脚本賞とかって言っても、有名じゃないじゃないですか。
そう、露出してないですからね。
そうそうそう、顔が見えてこないから。セレブに使ってほしいから、で、中にはね、わけのわかんないもの入ってるんですよ。60万円分の美容整形チケットとか。
必要かな。
あとね、多分ね、ここはね、 P が入ると思う。2万5000円分の マリファナ吸入器とか、
うん、
まあまあ
同じぐらいの値段の、
うん、
とか、
ああ、
こういったものが入ってて、さすがにね、アカデミー委員会から2016年に怒られて、さらに訴えられました。やりすぎやって言って
そりゃそうだ、
品がないと、
うん、
だってアカデミーね、アカデミーっていうロゴの横に、
うん、
が入ってたらもう多いってなるでしょ。
それ使ってるところっていう話はどうなっちゃうんですかね。
だってセレブに使わせるわけにいかないじゃないですか。なので、ディスティンクティブアセッツもちょっと反省して、額も内容も控えめにしようということで合意しました。というわけで今でも配ってますが、それでもね、やっぱり1000万円分以上だそうですよ。
ああ、すごい。
でもしね、お二人がノミネートされた暁には、
はい。
こういったものがもらえる可能性がありますので、今二人とも賞よりこっちの方が欲しいと思ったでしょう。
思いましたね。
思った。
だからね、我々はね、賞取れないんですよ。
賞なんかよりノミネートだけでいいやって思って、
うん、
そうね。
なんなら賞断りたいぐらいです。
さあさあ下平さん、今田さん、
はい、
またしてもね、イラン知識が増えてしまいましたね。
うん、
イラン知識が増えたどころかね、我々の何でしょう、浅はかさと言いますかね、欲深さが露呈してしまったわけですよ。ただここでね、ちょっと考えていただきたい、
はい、
シェイプオブウォーター
、うん、
お二人ご覧になりました？
いいえ
見てません。他にもね、うん、ノミネートされた作品ありまして、ペンタゴンペーパーズ、ご覧になりました？
はいはいはい、見てないです。
見てないです。
ウィンストン・チャーチル、
あ、
見てない。
メイクアップのやつ、
うん、
そうそうそう。それからね、レディーバード、ご覧になってない？
見てない。
これね、ご覧になれるはずがないんですね。
お、
ペンタゴンペーパーズの、ね、ウィンストン・チャーチルは、
うん、
日本での封切り3月30日なんですよ。
お、うんうん、まだこれか、
見てない。
そう、今日配信日に聞いてらっしゃる方はね、今日は3月28日なので、
うん、
まだ封切られてないの。レディーバードに至ってはね、日本封切り2018年6月1日ですからね。
見れないですよね、見てないというよりは。
そうなの。
うん、
でもアカデミー賞発表終わっちゃってるでしょ。
うん
うん、
おかしいじゃないですか。アカデミー賞の発表はね、3月4日、日本では3月5日なんですよ。
うん、
なぜこんなことになるのかと。
うん、
日本ってね、アカデミー賞発表されてもまだまだ封切られてない作品いっぱいあるんですよ。
うん、
世界的に見てもね、映画の封切りすっごく遅いの。これはね、根本的な理由を言っちゃうと、映画館に行く人が少ないかららしいですよ。
そうなん
だ。映画館に行く人が少ないから、配給会社としてはできるだけ箔をつけて、客を呼ぶ材料をいっぱいつけてから公開したいと。
なるほど。
いうわけで、下手すると半年とかね、あるいはファンからの要望があってようやくっていうのもあるので、1年後とかっていうのがね、結構あるんですね。
うん、
だからよくね、スターウォーズなんかは日米同時公開とかってやるでしょ。あれなんか嬉しいような気がしますけど、逆にね、同時公開普通じゃっていうのが、僕ら映画ファンはね、思ってることで。ぜひともね、映画館に足を運んでいただいて、
うん、
だいぶね、今レンタルでも見られるしとかね、
うん、
あるいは
うん、
ポータブルのね、 iPhone とかね、そういったものでも見られるからって思われるかもしれませんけどもね、うん、今ね、映画館めちゃめちゃ面白いから、
うん、
映像も音もね、以前より格段に進歩してるから、全くああいった小さい画面や家庭では体験できないような音響映像が体験できますよ。うん、ぜひね、そういうところに行って、またね、感動を新たにしていただきたいと思います。
はい。
じゃあ、そういう映画をご覧になったという方からの感想も、
うん、
なんならね、もう、アメリカで見てきましたけどっていう方。
はいはい。
あるいは、アメリカでこれをお聞きの方。
うんうん。
アカデミー賞に出た方。
うん。
受賞された方。
はい。
うん、辻和弘さん。
呼びかけちゃった。具体的だ。
お待ちしてます。だって我々は世界の片渕監督がね、出演された番組ですからね。
うん、そうですね。
恐れるものなど何もない。
そうなのか。
っていうか、失うものは何もない。
それは同意します。
そもそもただの素人がやってる番組。ね、皆さんからのメールをお待ちしておりますので、じゃあメールアドレス等を下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨アット 0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信してた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
辻和弘さん以外にもですね、惜しくも受賞は逃されたと思いますけども、
うん、
メリル・ストリープさん、トム・ハンクスさん、それからですね、歌って踊れるミュータント、ヒュー・ジャックマンさん、こういった方々のメールもお待ちしておりますので、
すごいとこに呼びかけたな。
あ、いいんじゃないかな、メール送ってくれれば。
過去の受賞者とかもいますしね。
多分ね、ガクガク震えながらメール読むことになると思いますけども
紹介はするんだ。
なんならスカイプでつないで
おーお
ー、ぜひ。
我こそはヒュージャックマンだという方からのメールをお待ちしていますいや僕ヒュージャックマンっていう
日本語
でもいいのか
日本語ぐらいできるでしょヒュージャックマンはだって歌える踊れるミュータントですもん。
ああ。
ね、拳から爪出せるぐらいですから。X メンでね、ウルヴァリンをやってましたからね。
うんうん。
そりゃね、日本語ぐらいペラペラですよ。ぜひともね、お待ちしておりますので。
はい。
どうしよう、本当に送ってきたら。
え、それはもちろん店長が受けてくれるんでしょ？
ああ、やりましょう、やりましょう。楽しみにしておりますよ。
はい。
それでは、ここらで。今週のそんない雑貨店は閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平と、
岩田でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
皆さんこんにちは、店長の和田でございます。春のお出かけシリーズ第4弾、本日私は外務省外交資料館にやってまいりました。今日は六本木でちょっと用事があって、その後ブラブラ歩いていたら面白そうなところを見つけてしまったので入ってみました。以前から存在は知っていたんですが、こんなところにあるとは思いませんでした。早速見ていきたいと思います。中に入るといきなりありますね、教科書で見たことがあります、日米和親条約、こちらの批准書。展示物は一部を除きレプリカだそうであります。この日米和親条約は明らかにレプリカでしょう。紙がとってもツヤツヤして新しいです。ですが、 レプリカとはいえ本物そっくりに作ってありますので、なかなかの迫力です。続きまして、日米修好通商条約ありました。こちらはかなり古びた様子ではありますが、これもレプリカなんでしょう。日本とアメリカ修好通商条約を結びまして、ここで領事裁判権を認めちゃったり、関税自主権がなくなっちゃったりして、相当不平等な条約で、この後日本はこれを撤廃するべく非常に努力を強いられるわけであります。そんなものもここに展示されているわけなんですね。こちらは何でしょう。ナポレオン3世から徳川家重に贈られた新書だそうであります。確か徳川慶喜さんはナポレオンからフランスの軍の制服を贈られて、それを着て写真を撮っていたと思いますが、その写真はこちらには展示されていないようです。いやー、貴重な資料が目白押しです。こちらは何でしょう。鹿鳴館夜会における舞踏メモ帳なんていうのがあります。女性がダンスの相手を記したメモ帳、小さな小さなメモ帳に細い細い鉛筆がくっついてますが、外交文書だけでなくこんなものも飾られております。こちらにありますのはロンドン海軍軍縮条約認証等本だそうであります。映画この世界の片隅の中で船を作る仕事、海軍の軍艦を作る仕事がなくなってしまって余計失業して、なんていうセリフがあったと思いますが、それはこの軍縮条約に基づいて行われた船軍艦製造制限について言われていたんですね。そんな資料も展示されています。何でしょうか、メイドさんみたいな格好した若い女の方がちょろちょろっと出入りしてますけども、彼女は一体何者なんでしょうか。謎は深まるばかりです。大変珍しいものもありました。日本は第二次世界大戦でアメリカとの戦争を避けるべくいろんな交渉を裏でやろうとしたんですが、その時の日米交渉日本側最終案、公案、乙案と、これアメリカに持っていったんですが、どちらも受け入れてもらえずに、結局12月8日開戦に至ってしまったわけなんですね。この辺の裏のやり取りというのはなかなか教科書には出ておりませんので、興味持った方はいろいろ調べて読んでみるといいんじゃないでしょうか。その隣にはもういきなり日本の降伏文書が展示されています。この降伏文書、こちらは東京湾にやってきたアメリカの軍艦ミズーリ号の上で調印されたんですが、このミズーリ号、通称マイティーモーといいまして、こちらは今はハワイ真珠湾に停泊展示といいますか、戦争記念館のようにして停泊しています。こちらも見学することができますし、調印したまさにその場所にはプレートが埋め込まれていて、そこをまああんまり踏んじゃいけないと思うんですが、歩くこともできますので、ご興味のある方はハワイ行ったついでに見てみるといいんではないでしょうか。パスポートも展示されてますね。こちらは吉田茂首相のパスポートだそうであります。戦後第1号発行されたパスポートは吉田茂内閣総理大臣兼外務大臣のものだったんですね。そんな雑貨店では以前パスポートのこともお届けしましたけれども、まだまだ知らないことたくさんあります。奥が深いです。吉田茂さんは確かご自宅が神奈川県の大磯にあるんでしたよね。そのうち伺ってみたいと思います。今は確か資料館みたいな感じになっているんだと思います。いずれお邪魔しましょう。はい、 というわけでございまして、うっかり見てまいりました外務省外交資料館、貴重な資料、素晴らしい資料がたくさん展示されてございます。皆さんお近くに足をお運びの際にはぜひお越しいただけるといいんではないでしょうか。以上、春のお出かけシリーズ第4弾、東京タワーが近くに見える外務省外交資料館からお届けいたしました。